I always get concerned.
私はいつも心配することがあるんですね。私がこのような素晴らしい人の後にお話しするのは非常に大変です。私はちょっと息を飲んでます。まだ息を飲んでいる状態ですけれども、皆さんお一人一人、ここ私が話し始めたらここを退出するのではないかと恐れていますが、その前にですね、まず言わせていただきたいと思います。ご招待いただき本当にありがとうございます。そしてここにいることができることは喜びであります。そしてまた名誉でもあります。私またこのような大会コンフェレンスで最も楽しいことは、本当に素晴らしいその国際同僚性であります。そして私どもはその自分たちと同じ人たちと同じような人たちのたまと時間を過ごす機会があります。皆さんから学びたいと思ってまいりました。そして私が参加するすべてのセッションを通して学びたいと思います。残念ながら全部のセッションに参加することはできませんが、もちろん今皆さんの注意力を独占しておりますから、皆さん私の話を聞かないということになるわけですね。まず最初に私は非常にやかましい国南アフリカについてお話したいと思います。そしてまた憲法的価値観がその騒音を醸し出しているわけなんですね。そしてそれがまた宗教的自由のを促進しているものでもあるわけなんです。まず最初にですね、その裁判官というのはお話を聞くのが大好きですね。私たちはいつもその人の話を聞いております。でまず最初にお話したいと思います。1年ぐらい前のことですけれども、イタリア人のシンガーソングライターの人がいますけれども、ちょっと名前は忘れてしまったんですけれども、アメリカ合衆国を初めてツアーをしてたというんですね。そのツアーの中で彼はナショナルパブリックラジオというラジオ局、公共ラジオ局のインタビューを受けました。彼はですね、アメリカの沈黙という歌を作ったわけなんですけれども、そのショーのホステスがですね、その歌の意味は何ですかと尋ねました。彼はそれに答えてこう言いました。これはこの国にいて最も印象深いことなんです。音がないんです。想像しところでも音がないんですと、こう答えたと言います。じゃあ少し考えてみてください。彼の意見が正しいか間違っているかは私の言うところではありません。しかしながら私はこれを自分の故郷である南アフリカについて考えさせられました。今晩私は南アフリカについて話すときに、皆さんは世界中のたくさんの国から来ていらっしゃいますけれども、そして多様な人々の間のディスカッションというのは長く話しする必要はない。そしてそれは少し話せば明らかにその地方的な習慣というものは世界中の習慣と類似性があるということに気づくと思うんです。そのように私は私どもの国のことについて話しますとき、皆さんがよく理解してくださるのではないかと思います。そして皆さんにもそれは当てはまるものではないかと思うんです。ですから南アフリカの話をしたいと思います。私どもは非常に社交的な種族であります。そして物語をするということは私どもの、その国民性を作ってまいりました。私は非常にその創造しい国からまいりました。その静かなところでも全くものすごく創造しいんです。その音というのはですね、その不協和音なんですね。それは若い活気ある社会が醸し出す不協和音なんです。出版、そして放送、論争、叫び声、主張、そしてその話し合い、そのような自分の声を聞いてほしいという人たちの騒音、それが全部含まれています。私たちサウスアフリカ人はいつも話をしております。 いつも耳を傾けているどうかは言うことはできませんけれども、話は必ずしているんです。たくさん話をします。そしてそれはですね、私どもの国の11の公用語がありますけれども、その中でももうさまざまな、その公開討論会でさまざまな名称において話をしているんです。アフリカンの中で私どもはバスベラードと言います。それはブッシュディベート、つまりヤブの中の討論会と言います。ズール語とコーサ語ではインダーバと呼ばれています。あるいはビジネスオブメン、人のビジネスと言われている。セスト語ではリクゴトラと言います。 Have your say、 言いたいことを言うというふうに言われています。そして南アフリカ人の中で自分の声を聞くのを楽しまない人間はいないんじゃないかと思います。私どもはアパルトヘイトから平和を勝ち取ることも、話すことに、話し合いによってそれを行ったのです。私たちは話すことによって立憲民主主義を確立しました。そして私は続けてこの民主プロジェクトを築くために話し合いを続けているわけなんです。そしてですから、そのサウスアフリカ人が皆さんの前にこのように私のように立っているときに、その話をするということは驚くべきことではないですね。私たちが話をするのは、これはその抑圧に対する、アパルトヘイトの抑圧に対する抵抗として非常に効果的な方法でした。私たちは記憶がまだ新しいわけです。私たちは非常に多様な社会であります。本当に多様です。一つの国に世界が詰まっているような国なんです。そしてその一貫したコミュニケーションを通して、人々が自分の殻に、自分たちの殻に閉じこもるのを避け、そして互いに異質的な社会の中で互いを無視するのを避けることができるわけなんです。その事実というものを私たちを結びつけているわけです。私たちが国家であり、非常に社会的なメタボリズムの高い国だからこそ話をするので、そして私たちは民主社会と長い間そのようなものを作ってこようと努力をしてきました。そして私たちは競争的な方法でその長い間話し合いを作ってきました。そして私たちは口を閉じるということはないだろうと思います。近い将来はありません。そのような時が来たとしたら、私はそれを悲しむでしょう。しかしながら、言葉が聞かれる前には、まず理解され、そして建設的であるためには、皆さんの聴衆の言語でそれがなされなければなりません。言語というのは世界を、私たちにそれをプレゼンテーションする人たちの目を通して世の中を私たちは見ます。そして彼らの言葉を通して私たちは自分のさまざまなことを私たちは理解し感じるわけなんです。そして言語がそれらを定義するときに、しかしながら私たちがその言語に対するリアクションというものは、私たち自身も描写するものであるわけなんです。そして人々、ある人の言語を受け入れること、そしてそれは人々のその誉れをもらうということになります。それを話すことができれば、その彼らの信頼を得ることができます。共通の言語というのは南アフリカにおいて憲法であります。そしてそれはまた創造しい国サウスアフリカのコンダクターとして機能しているわけなんです。憲法というのは同時に公民権と参政権を守る砦であり、仲裁人であり、社会的経済的権利を実行させる頂点人でもあります。そしてそれによって活発な市民活動を可能にすることができるわけです。しかしながら、最も大切なことは、私たちの憲法というものは教師であるということです。それはアパルトヘイト 政治を通して苦しんだ人たちの集合的な記憶の中、記憶から来る教師であります。そしてそれは思いやりと理解と寛容を引き起こすものであります。そしてまたその寛容性というものはこのような流動的な社会では不可欠なものです。なぜならばそれは開放的かつ民主的社会を代表する資質だからです。そしてそれによって私たちはさまざまな正当で公平な方法でさまざまな相違点を処理に対応し処理する能力を得るわけです。ですからこの憲法の目的というのはさまざまなコンセプト、つまり 人間の存在に対するさまざまなそのコンセプトを理解し、最悪の場合でも互いに破壊する形ではなく、そして最も良い時には互いに支え合う形でその国家を機能させることができる。そして平等な気遣いと敬意を示すことが、全ての人に示すことができるような環境を作るというのがその憲法の目的であるはずです。これを通して私たちは対立を癒し、過去の対立を癒し、そして民主的価値観と社会的正義、そして基本的人権の文化を達成することができる社会を作ることを希望しています。そして過去の分裂というものはアパルトヘイトによってなされました。そしてそれは夢を壊すものであり、そして、私たちが基礎をその分離を作り、そして建設的な相違を阻害するようなものに基礎を置いていたいました。そしてまた基本的にはアパルトヘイトの中心にあるのは入念かつ厳格に構築された論理的に厳格に管理された法体制でありました。どちらを向いてもそれはその法によって支持されていたのです。どのような行動であっても、どのような悪質なものであったとしても、それは無法状態で行われたのではありません。それは法律のもとに行われていたのです。それではアパルトヘイトが病んだ今、そして新しい南アフリカが生まれ、そして法律によって君臨するイデオロギー的偶像や扇動もないような全体的なイデオロギーが生まれたわけなんですけれども、法至上主義の原則というのはしかしながら理解と適用であります。それはアパルトヘイトの中ではそれが継続して行われるのを許しただけではなく、それはまた共和国の中心としてそれを維持されています。そして最もはっきりしたアパルトヘイトの特徴であります法律への遵守、法律の遵守というものは新しい南アフリカ、そしてその立憲民主主義の中で最も重要なものになっています。法律というものはアパルトヘイトを促進した唯一のものではありません。法律はアパルトヘイトを確立をしましたけれども、ある種のキリスト教もまた援助したとは言わないまでも、アパルトヘイトの存在を正当性を存在性の正当さを立証する助けをしているのです。そしてまた真剣政治ではないものの、アフリカン人であるとかカルビン主義的オランダ改革派の教会などは積極的な役割を果たしていました。それはアパルトヘイトの政府の中でそれをしていた、支援をしていたわけです。それはつまりキリスト教が全体的にアパルトヘイトを支持していたということではありません。ある教会は消極的な加担者でありました。アパルトヘイトに中立な立場を取っていた教会もあります。そしてまた3つのグループ、3つ目のグループは 中心、それはプロテスタントを中心としたメソディストであるとかカトリック教会ですけれども、小技かにアパルト平反を批判していました。そのためにまたそのような教会は政府の制裁を受けたのです。そしてまたアフリカンスの教会のために付け加えるとすれば、今日彼らはその人権に基づいた民主主義というものを支持しています。そしてまた彼らはその教会としては同性結婚を受け入れた最初のグループでありました。そしてまた分離、その教会の南アフリカにおける教会グループの分離にもかかわらず、人権主義的国家ではない、非人権主義的国家でありますし、それはまた明確にそのキリスト教的観点というものは法律に反映されています。公立学校においては、においてはキリスト教がそれを教えられています。そして日曜日の宗教商業活動であるとかアルコールの使用は禁止されています。刑事裁判における宣誓はキリスト教に基づいて行われています。そしてキリスト教と民事婚による正式な結婚が婚姻として認められているわけです。そしてまた他にもですね、さまざまな宗教があります。そのユダヤ教であるか、ヒンズー教、イスラム教、仏教、アミニズムという精霊信仰など、さまざまな社会の主流から取り残されたグループもあります。そしてこれは全部、包括的なリストではありません。その新しい憲法を作るという時点になって、そしてまたアパルトヘイトに反対する憲法を作るときに、私ども信教の自由の保障という部分がですね、非常に紛糾した、最も紛糾した部分でありました。そしてそれは多様性のある民主主義国家においては、国家にとって特定の宗教的教義と一体化するということは大変望ましくないことであります。しかしながら南アフリカというものは非常に圧倒的多数がクリスチャンという宗教色の強い国であります。社会的、そして宗教が非常に、宗教がどの宗教であっても少数、社会的少数派に押しやられてはいけないということが言われているわけです。そしてこのそれを解決する解決法としては、公正な秩序の取れたその権利と義務という均衡の取れたその秩序を構築するということが重要でありました。であるから私どもはそれを宗教は今守られております。そして序文の憲法の序文の最後にはこのような言葉があります。神が私たちの国民を守ってくれるように、南アフリカを神が祝福なさるようにという言葉があります。今日南アフリカのすべての人には、良心、宗教、思想、信教、そして言論の自由が保障されています。そしてその言葉の中には、さまざまな議論を、宗教が何であるかという議論を避けています。それはそのことによって、その権利には、例えば個人の選択した信教、個人が選択した信教を持ち、公にそれを宣言し、報復の恐れなく信教を礼拝教え、そしてそれを布教する権利を持つということが書かれています。またその権利には、その団体として行動しするということが許されています。そしてそれは共同で活動することに意味があるからです。でそしてまたそれが それは一人では行うことのできないものが、それが宗教であります。そしてまた、すべての権利に関わる国家の義務というものは、権利宣言に盛り込まれた権利を、南アフリカ社会の根底にある平等、尊厳、人間的自由の価値観に基づいて尊重し、それを守り実行することにあります。それはまた、我々が国際社会の一員であることを考慮して、国際法や外国法、さらに我が国の日々変化を遂げている習慣法、つまりいわゆるコモンローと呼ばれているものを遵守するという義務でもあります。宗教の範疇においては、これは少なくとも国家は特定の宗教の信者の信仰を強制的にやめさせることはできないということを意味しています。また望ましくは、国家はすべての宗教に対して公正に行動しなければならないということでもあります。しかしながら、これは宗教はすべての宗教について同様に無知でなければならないということではありません。南アフリカというのはには国境条項というものはありません。そして厳密な政教分離ということもありません。しかしながら、政府は宗教活動の支援はできるが、それが公正に、すべての宗教を公正に扱う限り、それを支援することができるということです。しかしながら、南アフリカは宗教政治ではないものの、そしてまた宗教支持ではないものの、宗教に賛成する国であるということであります。それはどういうことかと言いますと、宗教のを協調的に評価しているということであります。そしてその宗教に賛成だということは、また憲法の中で人権を守るということでもあります。そしてその信教の自由というものを持ち、それを表明、信教を持ち、それを表明する自由を持つこと、それは一人であっても他の人々と共にあってもそれを保障するということです。一つは、その政府が、宗教が私どもの公的な生活の中で宗教の果たす役割を認識すること、そしてそれに対する支援をするということではありますが、その憲法を解釈する上で宗教的教義を用いるということでは全くありません。もしそういうようなことがあれば、裁判官は非常に大きな問題を得ることになります。そしてまた、そのさまざまな宗教の中にあるさまざまな、その見解の違いを、その裁判所が裁くというような不可能な状況に置かれてしまうことになります。そしてまた、それはまた本当の真理は何であるかということを、裁判官がそれを決めなければならないという不当な立場に置かれることにもなるからであります。つまり、このような知識というものは非常に、
裁判所の目的というのは、このような恐れを知り、そして片方に考えを押し付けないということです。根本的に知識とは何かというところに不一致があったらどうでしょうか。正しいものとは何かという論争が起こるのは必然的です。今日一つことを皆さんにお話ししたい、覚えていただきたいことは、アパルトヘイトは法律に基づいたものでした。 一つのアパルトヘイトの行動というのはそれは法律の外で行われたことではありませんでした。何一つありませんでした。法律に基づいたものでした。この国を支配していた人たちは法律というものを作りました。そしてそれをもとに法律を通して他の人を差別しました。それをよく考えてみてください。アパルトヘイトはまた宗教というものを、使いました。教会は正当化しました。差別を正当化しました。アパルトヘイトを通して差別を正当化しました。それは私たちに何を教えてくれるでしょうか。それは私たちに教えてくれるのは法律というものは時には道具として良いものを行う道具として使うこともできます。1994年以降法律は変わりまして作られた法律は正当なものになりました。しかし私たちもう一つ教えてくれるのは可能性として人がその宗教を使い他の目的のために使うという自分の目的のために使うことがあります。それは良い目的ではないふうに使うということは可能性があります。法律とまた宗教が良いものに使いまた悪いものにも使われるということです。ありがとうございます。